声の広報岩出2013年10月第91号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。子守歌サミット&フェスティバル第8回岩出市文化祭を開催します。岩出市粗大ごみ収集、高齢者のインフルエンザ定期予防接種、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。秋ドラの下、保育園児によるよさこい踊りや玉入れリレーなどを頑張っている昨年の運動会の写真が載せられています。市民運動会については後ほどお伝えいたします。
子守歌サミット&フェスティバルが岩出市で開催されます。子守歌を歌い継ぐ全国の子守歌発祥地7つの市と村が11月2日に岩出市へ集います。それぞれの地域性が現れている子守歌、その違いを楽しんでください。7つあります。1、長崎県島原市の島原の子守歌。2、大分県佐伯市の梅の歌喧嘩。3、熊本県天草市の福蓮木の子守歌。4、熊本県五木村の五木の子守歌。5、岡山県井原市の中国地方の子守歌。6、静岡県沼津市のこの子の可愛さ。7、岩出市の寝頃の子守歌です。子守歌は江戸時代中期から歌われ、年々コロリオおコロリオの歌詞でよく知られている江戸子守歌が江戸から各地方に広まったのがルーツと言われています。岩出市に伝わる寝頃の子守歌は、江戸時代の後半頃、郷土の中で親しまれ、寝頃寺を中心に紀の川筋一帯、南は有田地方まで広い地域で歌い継がれてきました。昭和43年に高塚の林真嗣さんが発行された寝頃の子守歌の文献に16もの歌詞が掲載されています。現在歌い継がれているものはそのうちの代表的なもの6つとなっています。6つの歌詞は寝頃寺の門前町として栄えた西坂本、現在の寝頃郵便局周辺の町屋の様子や、寝頃寺が焼き打ちにあった様子、十字池に伝わる伝説など、当時の寝頃の様子を現在に伝えています。では、寝頃の子守歌の歌詞を紹介します。1、ねんねねごろのようなる鐘はよ、一里聞こえて二里響くよ。バイバイ。この歌に歌われている鐘は、楠木正成が人霊を用いた半鐘という伝説があるほか、大和の岡寺にあったものを北条宗匠が寝頃寺に来られた時に持ってきた鐘だとの説もあります。2、年々寝頃の角番山でよ、東照寺来いよの鳩が鳴くよ、バイバイ。1585年天正13年、寝頃寺が羽柴秀吉、後の豊臣秀吉に攻められて消防した時を歌った歌詞です。諸説ありますが、最も信頼できるのは、寝頃寺が炎上している時、大伝法院領であった和歌山市三道の将の東照寺の僧兵に対して、無心の鳩が寝頃寺の滅亡を惜しみ、施設に援軍を求めた姿を歌ったと解する説です。3、年々寝頃へ行きたいけれどよ、川が衰し木の川がよ、バイバイ。川が衰しのところは おかめ、狼恐ろし、目が光るとも歌われていたようです。川がおとろしは、氾濫する紀の川の水流を恐れるという意味ではなく、川の渡しに設けられていた役所の役人や、渡し船の船頭たちが恐怖の的になっていたと推測されています。4. 三叉坂本、ほうきはいらんよ。お不動参りの裾で吐くよ。バイバイ。江戸時代に不動信仰によって復興した根頃寺の門前町である西坂本の繁栄を歌ったものです。現在も身代わり不動尊として広く信仰を集めている不動明王尊を安置しているお堂、八角円堂が根頃寺にあります。5. 年々根頃の塔の堂の前でよ。横に這うかよ、我流待つよ、バイバイ。塔とは国宝の根頃寺大塔のことです。6. 三叉坂本、室屋の娘よ。嫁入りしたとは十じゃいけよ、バイバイ。歌詞の中では最も古い時代の様子を歌っています。根頃の十字池は別名十字池とも呼ばれ、伝説とともに景色の良い広大な池です。この歌詞は林真嗣さん著根頃の子守歌より抜粋しました。根頃の子守歌保存会の皆さんは、郷土から生まれた子守歌が歌い継がれていってほしいという願いを込めて、継承、普及に努められています。根頃の子守歌保存会代表、ミス・ミチコさんにインタビューしました。活動の大切さ。子守歌サミット&フェスティバルは、毎年、加盟しているいずれかの地域で開催されています。参加させていただき感じることは、どの開催地でも多くの人に歓迎していただき、それぞれの地域で子守歌を大切に、そして未来へ伝えていこうとされているということ、そして私たちもいろいろなところで披露し、伝えていかなければと活動の大切さを一層感じます。伝えていくこと。高齢者施設などからも声をかけていただくことが増え、岩出市内のみならず、紀の川市や桂木町まで訪問に出かけます。小さい頃、岩手で過ごされていて、懐かしいと喜んでいただけることもあり、大変嬉しいです。しかし、岩出市にお住まいの方でも、子守歌を知らなかった、今日初めて聞いたとおっしゃる方もいて、保存していくこと、伝えていくことの難しさ、大切さを実感します。また、根黒小学校と山崎小学校、山崎北小学校の放課後子ども教室で、根頃の子守歌を指導しています。子どもたちは、各番祭りや公民館フェアで練習の成果を披露します。岩出市の子どもたちに、根頃の子守歌を伝えていくことは、とても大事なことだと思っています。子守歌は、愛情を込めて、親が子どもを寝かせるために歌うもの。皆さんは、そのような印象をお持ちでしょうか？しかし、今年、岩出市に集まる、それぞれの地域で伝承されている子守歌の歌詞を見てみると、その印象が大きく変わります。年々根頃ので始まる根頃の子守歌は、寝かせ歌になります。幼い頃から子守奉公に出された子供たちは、奉公の辛さや父母を思う気持ちを口ずさむ、愛情を帯びた子守歌がたくさん生まれました。今回、お集まりの地域の子守歌のいくつかは、森小歌に分類されます。ぜひご来場いただき、各地域の歴史を感じつつ、あるいは懐かしいご自身の幼い頃の思い出に浸りながら、全国各地の子守歌をご堪能ください。ミス・ミチコさんのインタビューでした。全国子守歌フェスティバルの日程をお知らせします。11月2日土曜日、午後1時から市民総合体育館小ホールで行います。内容は、午後1時30分から子守歌シンポジウム、3時から4時まで全国子守歌保存会コンサートです。また、4時30分から6時まで第1部シャンソン歌手志倉真理子さんのコンサート、第2部演奏家ユニット 金沢ハイカラ小町コンサートがあります。多くの皆様のご来場をお待ちいたします。お問い合わせは全国子守歌サミット&フェスティバル2013 in 岩出実行委員会、電話岩出市役所 62-2141 障害学習課へどうぞ。子守歌サミットについてでした。
第8回岩出市文化祭を開催します。テーマは未来につなごう輝く文化。式典は11月3日日曜日午前9時から、テープカットは式典終了後午前10時からです。作品展示芸能発表は3日日曜日、4日月曜日開催します。場所は市民総合体育館ほかです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 第8回岩出市文化祭実行委員会事務局。プログラムの詳しいことについてはウェブサイトに掲載します。また11月にはチラシを配布します。第8回岩出市文化祭陶芸体験コーナー参加者を募集します。日程は11月3日日曜日午前10時からと午後1時30分から、4日月曜日午前9時からの3回行われます。定員はそれぞれ15人です。場所は岩出市陶芸館サンホール。応募資格は岩出市民です。材料費として500円が必要です。陶芸体験ご希望の方は10月18日金曜日までに岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。なお定員になり次第締め切りさせていただきますのでご了承ください。申し込み問い合わせは市役所電話 62-2141 岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。子守歌と寝頃、寝頃の子守歌に歌われたふるさとの様子、これについて3つの催しをご紹介します。1、秋季企画展。寝頃の子守歌の里として知られる岩出市の子守歌について、その歌詞から当時の暮らしや様子について地域に残る資料をもとに紹介します。展示場所は岩出市民族資料館1階企画展示室。展示期間は10月30日水曜日から11月24日日曜日午前9時から午後5時まで。2、講演会。11月10日日曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で行われます。演題は寝頃の子守歌と地域再発見。講師は和歌山大学観光学部地域再生学科教授米山隆介さんです。3、ミュージアムトーク。子守歌保存会の活動紹介と展示解説。11月17日日曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で保存会活動紹介。活動紹介は寝頃の子守歌保存会会長ミス美智子さんです。1階企画展示室で展示解説。展示解説は民族資料館職員です。企画展及び講演会ミュージアムトークへの入場料は無料です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。資料館への入館は午後4時30分までです。展示期間中の休館日は5日火曜日、6日水曜日、12日19日の火曜日です。お問い合わせは岩出市民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。ゆるキャラグランプリ2013、総平ちゃんもエントリーしています。投票期間は11月8日まで。応援よろしくお願いします。 アドレスは http://www.yurugp.jp です。ニュース岩で。平成26年度保育所保育園入所受付一時募集申込書配布及び受付についてのお知らせです。申込書の配布日は10月1日火曜日からです。配布場所は岩出市立及び私立保育所保育園と岩出市役所福祉課です。各保育所保育園の電話番号と受け入れ年齢をご紹介します。まず公立です。岩出保育所電話 62-2402、 山崎保育所 62-2844、 根頃保育所 62-2701、 上岩出保育所 62-2814、 いずれも受け入れ年齢は1歳以上です。次に私立です。白百合保育園電話 62-8678、 桜保育園 62-6200、 受け入れ年齢は生後6ヶ月以上。岩出第二保育所、来年度4月から名称がお日様保育園と変わります。電話 63-0269、 山崎北保育園 62-0732、 受け入れ年齢は生後6週以上です。各保育所の受付日など詳しくは市役所電話 62-2141、 福祉課児童福祉係保育所担当へどうぞ。9月16日月曜日正午から岩出市民総合体育館において敬老会が盛大に開催されました。会場内が満席になるほど多数の方々がご出席くださいました。式典の後、コーラスクラブの方々の歌声や子どもたちの遊戯、漫才や歌謡ショーなど多彩な演芸を楽しまれました。皆さんどなたも岩出市発展の礎を築かれた大切な方々です。これからもお元気でいてください。
岩出市地域防災訓練を開催しました。9月1日日曜日午前8時30分に紀伊半島沖を震源地とした東南海南海地震が発生したとの想定で、市内小学校など7カ所を訓練会場に地域防災訓練を実施しました。いつ発生するかわからない災害に備え、家庭においても避難場所の確認や家具の転倒防止、非常時の持ち出し品の準備など、日頃から防災意識を高めましょう。また、岩出市では毎年防災訓練を開催していますので、ぜひご参加ください。当日、講師として、和歌山大学防災研究教育センター客員教授、今西武さんによる簡易おむつ作成訓練がありました。他に、軽装甲機動車の展示、マイトイレや土のうの作成、初期消火、消火栓取り扱いの訓練を真剣に取り組んでいる写真が載せられています。無料で耐震診断を受けませんか？昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅限定、プレハブ住宅は除きます。専用住宅、2分の1以上が住宅の兼用住宅、2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下の住宅です。なお、設計・改修に対しての補助金制度もあります。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、都市計画課開発指導係です。大規模な地震に備えて、9月14日土曜日、大宮緑地総合運動公園西側駐車場において、長消防組合による第11回 集団救急事故総合訓練が実施されました。当日は和歌山県北部で広範囲に強い揺れを感じる地震が発生し、震度6強を観測、多数の被害と負傷者が出たとの想定で、負傷者の救出救助、救護などの協力体制を構築し、迅速な対応を図るため訓練を行いました。今年は参加者に訓練の詳細を伝えずに、1回目の訓練を行い、その活動を検証し、2回目の訓練に生かす実務研修型訓練として実施しました。災害に負けない強い思い。8月20日火曜日、紀の川市内田障害学習センターで子ども防災博士意見発表会が行われました。今年で6回目を迎え、長消防組合消防本部は子どもたちに防災について関心を持ってもらおうと年に1回開催しています。岩出市紀の川市の小学校1262点の応募の中から22人が代表として選ばれ、岩出市からは次の6人の児童が防災について堂々と発表しました。岩出小学校永山幸太郎さん、題は南海トラフ大地震。根頃小学校鈴木咲さん、大地震から身を守るため。上岩出小学校戸田春奈さん、地震に備えて。中央小学校佐野遥さん、今私たちにできること。山崎小学校山崎桃香さん、震災の恐ろしさ。山崎北小学校福田志保さん、命を守る3つの行動。以上です。防災に対する思いを発表する児童たちを見ると、一人一人のたくましさを感じました。防災についてでした。
平成25年度市政懇談会、地域の声を市政に。平成9年から岩出区自治会長会と共催で実施し、17回目となる今年度の市政懇談会を7月24日から9月3日までの間、市内18会場において開催いたしました。懇談会へは延べ659人の方に参加いただき、市の施策の理解を深めていただくとともに、貴重なご意見ご要望を賜りました。市に寄せられたご意見などについては、すぐに対応できることは迅速に対応するとともに、市政に生かしてまいりたいと考えております。市民の皆様方にはご参加ご協力いただきありがとうございました。主なご意見ご要望は、防災に関すること、浸水対策に関すること、渋滞対策、道路整備に関すること、溝掃除に関すること、ゴミ資源化に関すること、学生の自転車マナーに関することなどでした。以上、市長公室市民ふれあい係からの報告でした。行政何でも相談所。10月21日から27日は行政相談週間です。行政機関への疑問・質問、行政でしてほしいことなど、何でもお気軽にご相談ください。日時は10月16日水曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第4会議室で行います。総務大臣委嘱の行政相談委員は、岩出市金谷の浅井根君恵さん、岩出市金井家の島本忠夫さんのお二人です。例えばこんな相談を受けています。年金のお知らせを受け取ったけれど、見方がわからない、どうなっているの。土地建物の名義が亡くなった祖父のままになっている、どうしたらいいの。 賃金や仕事の内容が最初の話と違う。我慢するしかないの？市道と国道の接続に段差がある。国でも市でもいいから早く修理してほしい。高齢の母のために家をバリアフリーにしたい。生活に困っている場合、どのような国の支援を受けられるのか知りたい、などです。あなたが日頃気になっていること、心配なことなどのお悩みは、行政と関係があるかもしれません。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは、総務省和歌山行政評価事務所、電話 073-431-8221、または、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。また、行政苦情110番は、全国統一番号で 0570-090-110 です。行政何でも相談所でした。
2013岩出夏祭り募金へのお礼とご報告です。2013岩出夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただき、ありがとうございました。今年も市内の公共施設及び当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、33,848円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして今後もますます発展させていくため、これからも幅広いご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会実行委員長谷口健二、総平ちゃんもみんな協力ありがとうと言っています。
税務課からのお知らせです。所得税の源泉徴収にあたるものが、住民税では特別徴収と呼ばれています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月に支払う給与から住民税を徴収し、市町村に納入していただく制度です。従業員ごとの住民税額は、市町村で計算しお知らせしますので、年末調整などの手間がかかりません。従業員の方にとっても、納税のために金融機関などに出向く手間を省くことができます。また、所得税を源泉徴収している場合は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在において、事業者から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により、個人住民税を納入していただくことになっています。なお、詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市民税係までどうぞ。家屋の取り壊しなどをされたときは、次のいずれかの手続きが必要です。登記がある場合は、法務局へ滅失登記を出してください。また、登記がない場合と滅失登記が遅れる場合は、市役所へ家屋滅失届を出してください。家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどをされた家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず手続きをお願いします。
お問い合わせは、市役所、電話 62-2141 固定資産税係へどうぞ。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。 岩出市ではゴミの減量化・資源化の推進、負担の公平化を図るためゴミ有料化を実施しています。無料配布分引換券の引換期限は10月31日までとなっています。お早めに引換えていただきますようお願いします。福祉加算配布は各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にておむつを使用している本人または家族などにより申請をいただく上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。電動式生ゴミ処理機、生ゴミ処理容器購入補助制度をご利用ください。電動式生ゴミ処理機は補助率1/2、補助上限額3万円です。生ゴミ処理容器は補助率は2/3です。いずれも受付期間は平成26年3月31日までの随時行っています。ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。申し込み方法など詳しいお問い合わせは市役所電話62-2141生活環境課までどうぞ。
地球温暖化対策シリーズ65回目、未来の地球を守るために3つの R を始めませんか。私たちは日常生活のさまざまな場面でゴミを出し、二酸化炭素を排出しており、地球に日々ダメージを与えています。そこで限りある資源を有効に活用し、ゴミや二酸化炭素を減らすように心がける上で、キーワードとなる言葉が 3R です。 3R とは、ゴミの発生を減らすリデュース、繰り返し使う再使用するリユース、再び資源として利用するリサイクルの頭文字を取ったものです。この 3R を実践することで循環型の社会が形成され、未来の地球環境を守ることにつながります。 3R の取り組み事例。リデュース、容器を再使用できる商品を選び詰め替え商品を買う。過剰包装は避ける。食べ物は賞味期限を見て食べきれる量だけ購入し、作りすぎなどで無駄にゴミを出さないようにする。生ゴミを堆肥化する。リユース、中古品を利用する。不要品はバザーやフリーマーケットで売る。使える容器は洗って使う。リサイクル、缶、瓶、プラスチック類、紙類など資源の分別収集に協力する。分別収集された資源ゴミは再資源化され、新しい製品に生まれ変わります。地球温暖化対策についてでした。犬、猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、犬は綱や鎖でつないで飼いましょう。観察、注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。排便のしつけをしましょう。鳴き声、悪臭を出さないようにしましょう。浄化槽設置・整備事業補助金をご利用ください。台所、洗濯、風呂などの生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と屎尿を合わせて処理する浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は10月15日火曜日から11月29日金曜日まで。補助金額は5人層33万2千円、6人から7人層41万1千円、8人から50人層51万9千円です。応募方法など詳しくは生活環境課までお問い合わせください。応募者多数の時は抽選になる場合があります。 クリーンセンターからのお知らせです。10月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域は缶・瓶などの不燃物は第1・第3水曜日の2日と16日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域は、不燃物は第2・第4水曜日の9日と23日、資源ごみは毎週木曜日です。岩出クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証などの住所確認ができる証明書により住所の確認をしています。一般廃棄物の搬入は岩出市内のごみに限ります。搬入された一般廃棄物が事業系の廃棄物か一般家庭からの廃棄物かの判別が難しい場合は住宅地図により排出先の確認をします。家庭用カセットボンベ、スプレー缶などはゴミ収集車の火災の原因となりますので、使い切ってください。ゴミの搬入時間は、月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。ただし、事業系ゴミを除きます。資源ゴミ分別区分中のその他のプラスチック、衣類の中に、粗大ゴミが混ざっていることがあります。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含みません。また、衣類には、毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ゴミに含まれないものは、可燃性粗大ゴミとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込んでいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に可燃性粗大ごみとして出してください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、生活環境課、または、岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。クリーンセンターからのお知らせでした。公表につき、第2回、岩出コンが開催されます。商工会青年部があなたの出会いをサポートします。日時は12月7日土曜日午後6時30分から9時30分まで。場所は岩出市金池のベーモンターニュ。電話は 0736-61-6314 です。参加費は税込みで3500円です。募集人数は男女それぞれ25人。応募者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。申し込み締め切り日は11月8日金曜日までです。対象者はおおむね25歳から40歳の独身の男女で、学生は応募できません。岩出市にお住まいかお勤めの方、または将来岩出市に定住の意思のある方に限ります。申し込みは完成はがきに氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号または携帯電話の番号、 E メールアドレス、職業を記入の上、郵便番号 649-6232 岩出市茨本 77-3岩出市商工会青年部岩出コン事務局宛て郵送していただくか、次のファックス、E メールまたは持参にてお申し込みください。ファックスは 0736-62-6143、 E メールは info-iwade@w-shokai.org.jp です。詳しくは岩出市商工会青年部、電話 0736-62-7111 までお問い合わせください。
岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。平成25年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は広報10月号15ページの粗大ごみ収集依頼申出書にご記入の上、10月9日水曜日までに区自治会などの代表者に提出してください。個人宅収集は行いません。粗大ごみ収集依頼申出書には区自治会名、住所、氏名、電話番号を記入し、氏名には印鑑を押してください。収集品目は家電製品、家具類、自転車、布団、カーペット類、その他のものは品目を記入し、それぞれの個数と合計を書いてください。後日、代表者を通じて収集日のお知らせと、粗大ごみに貼るシールを配布します。申出書は市役所生活環境課にも置いています。また、市のウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。収集は区自治会などで指定された粗大ごみ集積所に集められたものを市が収集します。次の事項に注意して出してください。1、必ずシールに排出者の氏名を記入し粗大ごみに貼って出してください。シールの貼っていないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。2、集積所付近へ車を止めたり、収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊など、危険のないように注意して出してください。3、大型ゴミはできるだけ小さくして出してください。また、カーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめてください。4、ゴミは収集日当日、午前8時までに指定された場所に出してください。5、必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。6、事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは次の通りです。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、単車、自動車などの部品、農機具、アゼシートなど農業に使用するもの、ガスボンベ、消火器など爆発性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など引火性、有毒性のあるもの、物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫などコンクリート製品類、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類などです。詳しくは、ゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照してください。粗大ゴミで収集できないものについては、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報12月号で回収日時などお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品及び薬品、油類、産業廃棄物については引き取ることができません。ご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。粗大ごみの収集についてでした。
保険年金課からのお知らせです。いつまでも健やかな生活を送るために特定健診で健康状態をチェックしませんか？受診期間は 11月30日土曜日までです。特定健診は岩手市内の指定医療機関での個別健診です。受診日時は必ず事前に受診する医療機関と電話などで調整してください。国民年金保険料の公納制度が始まっています。通常は国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を納めることができませんが、平成24年10月から平成27年9月までに限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を納めることができる公納制度が始まっています。過去10年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようになります。ただし、すでに老齢基礎年金を受給している方は納めることができません。公納できるのは、申請時から10年以内の保険料で、当時の保険料額に一定額が加算された額となります。例えば、平成25年10月に申請すると、平成15年10月分以降の保険料から公納できます。また、公納できる保険料には順序があり、過去10年までの保険料のうち、最も古い分から納めることになります。公納保険料を納付するためには、年金事務所で申し込みいただき、審査させていただくことになります。審査の結果、ご利用できない場合もあります。お問い合わせ先は、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、または、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 です。日帰り人間ドック再募集のお知らせです。国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者の方で、受験を希望される方はこの機会にどうぞ。検査項目は、身体測定、視力・聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査です。富田病院と公立長病院で受けられます。検査費用は3万5000円の検査費用のうち1万円の自己負担が必要です。申し込みに必要なものは、それぞれの被保険者証と印鑑。申し込み方法は、保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。電話での申し込みは受付しておりません。ご了承ください。なお、国民健康保険の方は、申し込み期限が平成26年3月14日金曜日までです。お問い合わせ先は、国保年金係です。また、後期高齢者医療の方は、申し込み期限が平成26年2月14日金曜日まで。郵送で申し込みすることもできます。ご自宅へ申請書を送付いたしますので、希望される方は保健医療係へお問い合わせください。なお、定員なり次第終了いたします。日帰り人間ドックのお知らせでした。10月の夜間納税相談日は、10日、24日、いずれも木曜日、午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。保険年金課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。高齢者のインフルエンザ定期予防接種のお知らせです。岩手市に住民登録されている対象者の方に、9月下旬に案内通知をしています。インフルエンザの定期予防接種を希望される方は、岩手市、紀の川市内委託医療機関に直接お申し込みください。 対象者は接種時満65歳以上の方、60歳以上、65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方で接種を希望される場合、申請が必要になりますので、総合保健福祉センターまでお問い合わせください。実施期間は10月1日から平成26年1月31日まで、自己負担は1000円です。インフルエンザ予防接種は主に個人予防目的で行うもので、本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ接種を受けられることになっていますので、ご注意ください。ただし、本人の意思確認が容易でない場合は、その家族の協力を得て意思確認し、署名して差し支えありませんが、接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と予防接種済証を持参し接種してください。岩出市母子保健推進員のマタニティサロン II からお知らせです。午後の一息、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか？上の子供も一緒に参加くださって構いませんので、お気軽にご参加くださいね。日時は10月7日月曜日と平成26年2月10日月曜日です。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター2階和室28畳です。紀の国和歌山1万人健康リレーウォーク。平成27年に開催される紀の国和歌山国体に向けて、健康増進と体力向上を一緒に図りましょう。11月17日日曜日午前9時30分から12時、小雨欠航、天気が荒れた場合はプログラムを変更し健康体操を実施します。対象者は岩出市に在勤、在住、大学の方、中学生以下は保護者同伴です。定員は50人程度、定員になり次第申し込みを終了させていただきますので、ご了承ください。内容は、希望者のみ骨密度測定、国体に向けてのお話、ウォーキングトレーナー、介護予防認定トレーナー近藤正嗣さんによるストレッチ、ウォーキング、クールダウンストレッチがあります。雨天の場合、希望者のみ骨密度測定、チアエクササイズボールを使った運動、健康体操などを行います。集合場所は岩出市根頃、根頃元気の森駐車場。雨天の場合は岩出市茨本市民総合体育館。当日の用意、運動しやすい靴、汗拭きタオル、水分補給など。医師から運動を控えるよう指示を受けた方、体調の悪い方の参加はご遠慮ください。動きやすい服装でお越しください。駐車場に限りがありますので、乗り合わせの上ご来場ください。イベント保険加入します。申し込み問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。10月の保健事業予定のお知らせです。一般健康相談があります。毎週月曜日、総合保健福祉センターで午前9時30分から11時です。献血にご協力ください。12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、25日金曜日、松原岩出中黒店、 いずれも午前10時から12時と午後1時から4時30分です。一般献血は16歳から69歳で、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。10月の当番医師は6日日曜日、滝川歯科、岩出市森、電話 63-0655、 13日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場、75-2047、 14日月曜日、 M&A 岡デンタルクリニック、岩出市野女の 63-6480、 20日日曜日、山中歯科医院、紀の川市岸川町コード 64-2379、 27日日曜日、香山歯科、紀の川市西大井、77-5655 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせでした。
風疹緊急対策、風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。市では妊婦とその子どもを風疹から守るため、緊急対策として平成25年度単年度の予定で風疹予防接種費用を助成します。助成方法は、協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となります。事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は一旦全額自己負担の上、接種後に領収証原本、接種者名義の通帳、母子健康手帳、認め印をご持参ください。岩出市ウェブサイトにも掲載しております。接種費用助成期間は平成25年5月21日から26年3月31日までの接種分で、平成25年5月21日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は岩出市に住所を有する方で、次のいずれかの方です。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫です。なお、妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は協力機関で接種する場合無料、1人につき1回限りです。協力医療機関以外で接種する場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。お問い合わせは電話 61-2400、 岩出市総合保健福祉センター保健推進課へどうぞ。平成25年度精神保健福祉講演会が開かれます。和歌山県自殺対策緊急強化基金普及啓発事業です。思春期とは、さまざまな葛藤の中で自らの生き方を模索し始める時期。親に対する反抗期を迎えたり、親子のコミュニケーションが不足しがちな時期でもあります。また、不登校や引きこもりといった行動が現れやすい傾向もあります。この機会に思春期の心の健康について考えてみましょう。関心のある方はぜひご参加ください。多くの方の参加をお待ちしています。講師は医療法人宮本会紀の川病院医師早田俊博さん。思春期の心と行動、発達的視点からについての講演があります。開催日時は10月29日火曜日午後2時から4時まで、場所は長総合庁舎3階大会議室、定員は100人、 申し込み方法は電話またはファクスで岩出保健所保健福祉課へお申し込みください。電話は 61-0021、 ファクスは 62-8720 です。ファクスの場合は住所、氏名、連絡先を明記してください。車椅子使用者用駐車場や席を利用される方は事前にご連絡をお願いします。手話通訳があります。主催は岩出保健所、共催は長県域障害児・障害者自立支援協議会精神障害専門部会です。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーからのお知らせです。岩出市青少年育成市民会議設立25周年記念事業ふれあいハイキングを開催します。岩出市内で活動している他の団体と共催して、小さな子どもから大人、年配の方まで誰もが参加できて楽しめるハイキングです。開催日時は10月26日土曜日午前9時30分からです。雨天の場合は10月27日に延期し、27日も雨天の場合は中止します。集合場所は民族資料館前駐車場です。どなたでも参加できます。ただし小学生以下は保護者同伴でお願いします。案内文は各小学校を通して配布しますので、応募用紙を学校または岩出市教育委員会生涯学習課内青少年育成市民会議事務局へ提出してください。締め切りは10月11日金曜日です。ふれあいハイキングのコースは9時30分から9時50分に民族資料館を見学の後出発します。根室公園墓地前を通り、およそ 2.9 キロのハイキングの後、元気の森に到着。そこで昼食をとり、ゲームを楽しみます。帰りはおよそ 2.1 キロのハイキングを経てゴールです。2時頃開催予定です。ふれあいハイキングについてでした。岩出市青少年センターでは、青少年の非行や犯罪の未然防止や早期対応を充実させるために、パトロールや街頭補導相談活動に取り組んでいます。青少年に関する情報を知っていただくため、毎月青少年センターだよりを各地区公民館、岩出図書館、民族資料館、総合保健福祉センター、総合体育館、青少年センターに置いています。必要な方はぜひお申し出ください。お子様のこと、学校や友達との関係など、どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。場合によっては、他の窓口もご紹介します。相談日は、祝日を除く毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時までです。お問い合わせは、岩出市青少年センター、電話 61-7007 へどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、ふれあい遊びなどを実施します。11月11日月曜日と22日金曜日は2歳児対象それぞれ15組、11月19日火曜日と29日金曜日は1歳児対象それぞれ10組、11月26日火曜日と28日木曜日は0歳児対象それぞれ10組です。どちらか良い日を選んでください。変身ごっこをして遊びます。いずれも場所は岩出市総合保健福祉センター。午前10時30分から11時30分までです。受付期間は10月23日水曜日から31日木曜日。時間は午前9時から。
電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子どもの感染症予防講座のお知らせです。テーマは乳幼児の感染症とその対策について。11月27日水曜日午前10時30分から11時30分まで、岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。講師は岩出保健所の臨床検査技師浜島陽介さん。対象は子育て中の保護者です。定員は20組で一時保育があります。参加希望される方は10月28日月曜日から11月7日木曜日までにお申し込みください。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育ての悩みなどの相談を次の2カ所で受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室は平日月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。電話は 073-441-0808 です。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。触れ合い学級のお知らせです。今月は教養講座理想の終焉を見つめて&ワークショップ、講師は岩出市教育委員会社会教育指導員磯田博史さん。午後1時30分から各地区の公民館で行います。ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。成人講座、今月は我が家の防災対策。講師は岩出市危機管理官田中照美さん。10月19日土曜日午後1時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。消費生活相談を月2回、今月は10月8日、22日、いずれも火曜日午後1時から4時まで市役所ロビー前会議室で行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。教育相談、学習や生活子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。その他適応指導教室フレンド、岩出青少年センターがあります。お問い合わせはお子様が通学している小中学校または市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係の
どちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。平成26年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校において次の日程で実施いたします。岩出小学校10月10日木曜日、山崎小学校10月30日水曜日、山崎北小学校10月31日木曜日、根頃小学校11月7日木曜日、上岩出小学校11月6日水曜日、中央小学校10月31日木曜日。なお、対象児童につきましては教育委員会から直接通知書を送付いたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係へどうぞ。岩出市では身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の軽度・中等度の難聴児の健全な言語や精神の発達を支援するため、補聴器の購入費を一部助成します。新しく補聴器を購入する費用、もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し、新たに購入する費用が対象となります。修理費用は対象外です。次の4つの要件をすべて満たす方が助成対象となります。1、岩出市内に住所を有する18歳未満の方。2、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。3、指定・自立支援医療機関の医師が補聴器が必要であると判断したもの。4、対象児童の世帯内に市町村民税・所得割額が46万円以上の方がいないこと。助成内容は、市が対象を認めた補聴器につき、市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。県内の指定医療機関は、日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院および社会保険紀南病院です。補聴器の購入前にご相談ください。購入後の申請は受付できませんのでご注意ください。福祉課障害福祉係にて、補聴器を希望される方の状況などをお伺いしながら、申請に必要な書類などのご説明をいたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第3期分後期高齢者医療保険料第4期、国民健康保険税第5期、第1号被保険者介護保険料第5期普通徴収の納期限は10月31日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
各種募集のお知らせです。栄養改善教室の参加者を募集します。食欲がないから、考えるのも面倒だからと食事を簡単に済ませていませんか？食べることは生きるのに欠かせないことであるのはもちろん、健康的な生活を送るのにとても重要なことです。岩出市では、介護予防の一つとして栄養状態の改善および低栄養状態を予防し、楽しい食事を知ってもらうための教室を開催しますので、 ぜひご参加ください。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方です。定員は20人で先着順です。内容は管理栄養士による講義や健康体操を行います。また管理栄養士が考えた健康的な食事メニューを実際に調理して試食します。日時は10月29日から11月19日までの毎週火曜日、全部で4回、午前10時から正午までです。場所は総合保健福祉センター2階、研修室。受付期間は10月1日火曜日から15日火曜日までで、申し込みは電話にて受付します。ただし、土曜日曜祝日は除きます。申し込み問い合わせは、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。認知症の人と家族の相談交流会ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会ピアサロンを定期的に開催しています。10月は認知症を抱えている当事者の方とそのご家族をお迎えして、いろいろなお話を聞かせてもらい話し合う会を行いますので、ぜひご参加ください。日時は10月23日水曜日午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センター3階、会議室 B で行います。対象は、認知症の方を介護されている家族です。事情により、高齢者本人の同伴も可能ですので、事前にご相談ください。当事者のプロフィールは、当事者西川浩二様、63歳、妻西川真理子様。西川浩二様は50歳半ばから物忘れの症状が頻繁になり、60歳で若年性認知症と診断される。しかし、その後も趣味などに積極的に取り組み、前向きな生活を送られています。申し込み問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。平成26年度第9回岩出市ときめき交通大学の学生募集を行います。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。対象は原則65歳以上で、岩出市にお住まいであれば、運転免許の有無を問わず、誰でも申し込みできます。定員は25人で、募集期間は平成26年2月末日までとなっています。なお、定員になり次第、募集を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。来年度で第9回を迎えますが、これまでに卒業された学生の皆さんも、習得された交通安全知識を実践の場で十分発揮していただいております。興味のある方は、ぜひお申し込みください。申し込み要領などにつきましては、総務課へお問い合わせください。お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、総務課交通防犯係です。国立大学法人和歌山大学の平成26年度学生募集のお知らせです。推薦入試の出願期間は、教育学部とシステム工学部は翌年 1月7日から9日まで、経済学部は11月1日から7日まで、観光学部は11月1日から11日までです。また、前期日程及び後期日程の入試出願期間は、全学部いずれも翌年1月27日から2月5日までです。募集要項の請求方法や詳しいお問い合わせは、電話 073-457-7116 和歌山大学入試課、またはホームページ http://www.wakayama-u.ac.jp/ へどうぞ。航空機能向上教室の参加者を募集します。口にはたくさんの機能があり、食べる、話す、呼吸をするなど皆さんが何気なくしていることですが、これらができなくなるととても大変です。口の機能も放っておけば加齢とともに低下してしまいますので、今から正しい予防を行うことが重要です。岩出市では口の健康について学ぶ教室を開催しますので、ぜひご参加ください。対象は、岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方で、定員は20人、先着順です。内容は、歯科医師による講義や歯科衛生士によるブラッシング指導、自宅でできる簡単な口腔体操の紹介と実践です。日時は11月14日木曜日と28日木曜日の全部で2回、午後2時から4時までです。場所は総合保健福祉センター3階、視聴覚室です。受付期間は10月1日火曜日から29日火曜日まで、電話にて受付します。ただし土曜日曜祝日は除きます。申し込み問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。パソコン基礎教室の受講生を募集します。内容はマウスの操作などパソコンの基本操作からワード・エクセルの基礎、インターネットまでです。日程は2通りあります。1、11月11日から3月24日までの月曜日のうち全部で13回。2、11月13日から3月26日までの水曜日のうち全部で13回。いずれも時間と場所は午前9時30分から11時30分まで、紀仙台地区公民館です。応募資格は20歳以上の岩出市民で、学生は除きます。定員は1と2それぞれ24人です。毎回300円のテキスト代が必要です。応募締め切りは10月15日火曜日必着で、完成はがきに日程1または2、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 障害学習課公民館係へお申し込みください。なお、申し込み者多数の場合は、以前受講したことがない方を優先に抽選を行いますので、ご了承ください。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、障害学習課公民館係です。和歌山おもてなし宣言の参加者を募集中です。和歌山県では、平成26年の世界遺産登録10周年を契機に実施する 和歌山ディスティネーションキャンペーン、平成27年の紀の国和歌山国体、紀の国和歌山大会、高野山開村1200年とビッグイベントが連続し、国内外からの観光客の増加が期待されています。和歌山に来ていただいた方々に、和歌山に来てよかった、また和歌山に来たいと心から感じていただけるよう、笑顔で挨拶します、進んで観光案内をしますなど、自分でできるおもてなしの宣言をしていただける方を募集しています。対象は、和歌山県にお住まいの方、通勤通学されている方で、個人、グループ、企業、団体、学校などです。宣言者には、宣言登録証、ステッカー、ハンドブックを配布。希望者には、接客の研修会などで実践をサポートします。詳しくは、電話 073-441-2777、和歌山県庁観光振興課へどうぞ。
スポーツ大会の結果です。6月30日日曜日、市民総合体育館で行われた岩出市バドミントン協会主催の第7回岩出市民オープンミックスダブルスバドミントン大会の結果は、一部1位早香代さん、三藤俊介さん、3位今井千恵子さん、松山真一さん、同じく3位永田美咲さん、井上博信さん、2部1位清野真美さん、清野剛さん、3位桜井明子さん、行徳博樹さん、3部1位北優子さん、林博之さん、2位田中瑞穂さん、寺田真一さん、3位小谷真美さん、酒井明秀さん、同じく3位宮本雅子さん、杉山秀和さん、4部1位上田彩美さん、須崎博文さん、2位東理恵さん、尾崎光隆さん、3位永田雅美さん、三上和也さんでした。次に、7月4日木曜日、根頃若者広場で行われた岩出市グラウンドゴルフ協会主催の第22回岩出市グラウンドゴルフ協会定期交流大会の結果です。男子の部1位門川和一郎さん、2位出島早樹さん、3位宮村誠一郎さん。女子の部1位村山久子さん、2位田中静香さん、3位西林雅子さんでした。7月7日日曜日、和歌山市火星鑑賞緑地公園アーチェリー場で行われた第47回和歌山県アーチェリー選手権大会の結果です。男子の部1位土井智明さん、女子の部1位大島めぐみさん、2位鈴木葵さんでした。7月10日水曜日、君の町ふれあい公園で行われた岩出市パークゴルフ協会主催の第10回岩出市パークゴルフ市民交流大会の結果です。男性の部1位小倉義晴さん、2位吉田辰美さん、3位吉森和夫さん。女性の部1位くすねつや子さん、2位えのきあけみさん、3位門川悦子さんでした。続いて、小学生の各大会の結果です。7月7日日曜日、広川町民体育館で行われた第22回 全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選の結果は、男子の部ダブルス6年生以下の部で2位原圭人さん、市橋拓さん、5年生以下の部で1位瀬古海人さん、辻信孝さん、シングルス5年生以下の部で1位下村芳樹さん、3位田中玲也さん、女子の部ダブルス5年生以下の部で3位浦上ロミさん、北斗ルミさん、4年生以下の部で3位高垣里乃さん、山本一輝さん、シングルス6年生以下の部で3位玉井里穂さん、5年生以下の部で1位杉山明日香さんでした。次に7月21日日曜日、紀の川市長体育館で行われた第33回少林寺拳法長地方スポーツ少年団大会の結果は、単独演武小学3年生の部で1位寺本義弘さん、小学4年生の部で1位堀内幸喜さん、中学団体の部で1位郡翔太さんでした。以上、大会の結果でした。講座のお知らせです。第13回和歌山県地域医療フォーラム2013、お腹のがんを治す最先端の治療を受けるためにと題して、10月19日土曜日午後2時から5時まで和歌山県立医科大学講堂で行います。参加料は無料です。当日は整理券が必要です。ご希望の方は和歌山県立医科大学医学部同窓会、電話、ファックスともに 073-448-0478、 月曜から金曜の正午から午後4時までの間にお申し込みください。多数のご参加お待ちしています。次に第23回長地区市民公開講座についてです。日時は10月26日土曜日午後2時30分開演、場所はホテル伊東4階鳳凰の間、演題は魚塚流大人の食育、講師は食文化研究家の魚塚仁之助さんです。詳しいお問い合わせは長医師会電話 77-3151 までどうぞ。
岩手警察署からのお知らせです。急増中、振り込め詐欺の手口とは、金融商品など取引先編です。1、自宅に〇〇会社の投資勧誘パンフレットが届きます。実際には価値がない社債、未公開株、外国のお金、〇〇の権利などの購入を持ちかけるものです。2、
お宅に
自宅に三角会社を名乗る者から電話がかかります。
お宅に〇〇会社のパンフレットが届いてませんか。
ちょうど届いたところですよ。
地域限定で販売している〇〇運用券です。当社は東京なので直接買えません。代わりに申し込みをしてもらえませんか。料金は一切かかりません。これは嘘です。
申し込みだけならいいですよ。3、申し込み数日後、自宅に〇〇運用券が届きます。
〇〇運用券が届きましたか。それを250万円で買い取ります。ありがとうございました。これも嘘。
代わりに申し込んだだけでお金がもらえる、嬉しい。
実は ペケペケ会社も購入したいと言っている。私が仲介をします。1000万円分のうち700万円は私が用意するので、300万円を用意してもらえませんか。それ以上に儲かるのは間違いありません。これも嘘。
それ以上に返ってくるだろう。4、振り込みレターパックなどで送金。ちょっと待った。簡単に儲かる話はありません。一人で判断せず、まずは家族や最寄りの交番、駐在所、警察署などに相談しましょう。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。暮らしの情報でした。緑化センターからのお知らせです。10月の展示会は5日、6日、7日が初秋の山荘展、秋の盆栽展、12日、13日、14日が商品盆栽展、19日、20日が古典植物展、森のきのこ展です。ワクワク教室、13日、秋の写真教室、これは事前の申し込みが必要です。同じく13日、和歌山の木で作ろう木工、19日、20日が山の幸染め教室、これも事前の申し込みが必要、材料費800円から。20日はキノコ観察会があります。イベントのお知らせです。12日、13日、14日は秋の園芸市、27日は我如福市です。10月の休園日は1日、8日、15日、22日、29日のいずれも火曜日です。お問い合わせは和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、ホームページアドレスは www.botanicalgarden.jp。 e メールは center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
小中学生のメッセージ第7回、今月は岩出中学校3年、東亜美さん、いじめについて。人権とは人間らしく生きるために必要なすべての権利で、それはみんなが持っているものであり、みんなで守っていかなければならないことだと思います。人権には障害者、高齢者の問題、人種差別、いじめなどたくさんの問題があります。差別とは種類や性質の違いを区別することです。人はそれぞれみんな違ったいいところがあり、それは全員異なっていて当たり前だと思います。自分たちとは違うからと否定する心を捨てて、受け入れる心を持つことがこれらの問題を解決することにつながるのではないのでしょうか。いじめも一種の差別です。他人の権利を奪う卑劣な行為だと言えます。人には好き嫌いがあって当たり前ですが、他人の個性を非難する権利は誰にもないのです。いじめられた人は楽しむ権利や喜ぶ権利、安心して過ごす権利などたくさんの権利を奪われてしまいます。それはその人が自由に自己表現することや自分らしさを発揮することを阻むことになるのです。それは明らかな人権の侵害と言えるでしょう。しかしいじめの問題は今深刻になってきているように思います。最近のニュースでいじめが原因で中学生の男子生徒が自殺したという話題を耳にしました。 いじめられていた子は自殺することを選択するほど追い詰められ苦しい思いをしていたのです。いじめられた人は何を思うのか、もし自分がいじめられる立場ならどう感じるのか、いじめられる側の気持ちを考えるべきだと思います。いじめた側、つまり加害生徒たちは遊びのつもりだったと言ったそうです。そしてそれは命を奪うことになりました。加害生徒たちが言った遊びのつもりだった、そんなことがまかり通るなら世の中の犯罪も遊びで済まされることになるのではないのでしょうか。いじめという行為は決して許されることではないと思います。私はこの事件から、いじめるということは人の命を追い詰めてしまうほどの重さがあるということを改めて感じました。今この世にいじめがあるのは紛れもない事実で、いじめに悩んでいる人もたくさんいると思います。命が失われてからでは遅すぎる。一人一人の人権を守るためにいじめはなくす必要があるのです。私も相手に嫌な思いをさせたり、裏で人の悪口を言ったりと自分がされて傷つくことを相手にしたことがあります。私はそんなことをする弱い心を捨て、相手の心を思いやる気持ちを持ちたいです。そして一人でも多くその気持ちを持つことで、人権は守られ誰もが安心して過ごせる世の中に近づくのではないかと思います。人権はみんなで守るもの、自分もそのみんなの中の一人だということを理解し、人権を守るにはどうしたらいいのかを考えていきたいです。そして少しでもたくさんの人が笑顔で過ごせることを強く願います。東亜美さんの作文でした。岩出市更生保護女性会愛の協賛金のお礼です。更生保護女性会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの改善構成を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも更生保護女性会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。今月の人権相談は10月8日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで開かれます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。
図書館へ行こう。10月27日から11月9日は読書週間です。2013第67回読書週間兵庫。本と旅する、本を旅する。岩出図書館で行われるイベントをご紹介します。いずれも参加は無料です。読書週間アニメ上映会が10月26日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室で行われます。タイトルはカバのポトマス、上映時間25分、化け比べ21分、小人観察入門、守り天栗死者話編32分です。定員は100人です。図書館講座、歯の絆創膏で知覚過敏治療や虫歯予防、歯科治療を変える極薄アパタイトシート。講師は近畿大学生物理工学部医療工学科教授本津茂樹さんです。テレビ朝日系モーニングバードなどで教授の研究が紹介されました。日時は10月27日日曜日午後2時から3時30分まで岩出図書館大会議室です。定員は100人、定員になり次第締め切らせていただきます。
図書館カウンターまたは電話で岩出図書館までお申し込みください。10月5日土曜日から受付開始です。テラスで遊ぼう。11月10日日曜日午後1時30分から岩出図書館屋外テラスで行います。屋外で読み聞かせをし、その後簡単なおもちゃを作ります。申し込みはいりません。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨の場合は岩出図書館大会議室で行います。速読トレーニング講座第2回。速読の理論を学び、初心者向けのトレーニングを実際に体験してみませんか。11月24日日曜日午後2時から岩出図書館大会議室で開かれます。講師は日本速脳速読協会古谷隆さんです。対象は小学校3年生から一般、岩出市在住在勤在学の方に限ります。定員は30人ですが、定員になり次第締め切らせていただきます。10月20日日曜日午前10時から受付開始します。岩出図書館カウンターに直接または電話でお申し込みください。ただし10月20日開催予定の第1回に参加される方は申し込みできません。また受講を希望されるご本人またはそのご家族の方からのお申し込みのみ受付しますのでご了承ください。満1歳から就学前までのお子さんをお預かりします。ご希望の方は11月13日水曜日までにお申し込みください。ウルトラマンバルタン星人岩出図書館に現れる。岩出図書館児童書コーナーにウルトラマンとバルタン星人がやってきました。この作品は県立和歌山工業高校創造技術科の現在3年生の生徒が1年生の時にクラスで高校の文化祭のために制作したものです。これまで県立図書館内に設置されていましたが、岩出市の子どもたちにも楽しんでもらおうと引っ越してきました。両作品ともに力作ですので、ぜひ会いに来てください。10月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会は6日13日がお話しドロップス、20日27日がお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話し会、26日土曜日お話パレット午後3時から、同じく岩出図書館お話室です。10月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は3日、10日、17日、24日、31日の木曜日、15日火曜日です。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と14日月曜日です。15日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事に関するお問い合わせは、岩出図書館、電話62-7222、ファックス62-7150へどうぞ。図書館へ行こうでした。
紀伊国和歌山国体、大会岩出市実行委員会から、キーちゃん通信第2回、岩出市では何をするの？芸術の秋、読書の秋、食欲の秋、秋にもいろいろありますが、秋といえばやっぱりスポーツの秋でしょ。国体で行われる競技には37の正式競技、4つの公開競技、27のデモンストレーションとして行うスポーツ行事の3種類があるんだ。正式競技とは都道府県対抗の得点対象となる競技のことを言うんだよ。これは天皇杯、皇后杯の対象競技だよ。 紀伊国和歌山国体は平成27年2015年9月26日土曜日から10月6日火曜日まで県内の市や町で行われます。岩出市では37の正式競技のうち、ボーリング競技全種別、バドミントン競技全種別、ハンドボール競技青年女子を開催いたします。全種別では青年男子、青年女子、少年男子、少年女子の4つの種別すべて実施します。岩出市で開催する競技、ボーリング競技、会場は西国部の紀の川ボール、バドミントン競技、茨ボトの市民総合体育館、ハンドボール競技、西野の市立体育館です。国体では普段は見ることができない日本のトップレベルの試合を見ることができるよ。市民の皆さんも会場を見に来てね。また全国から訪れる選手、監督や関係者の皆さんを温かくおもてなしするボランティア活動にもご参加とご協力をお願いします。キーちゃん通信でした。第8回岩出市民運動会開催のお知らせです。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、今年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月14日月曜日体育の日、午前8時50分開会、雨天などで中止の場合は20日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。実施種目及びスポーツアトラクションへの参加申し込み方法、駐車場についてはウェブサイトまたはプログラムをご覧ください。
最後に8月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせいたします。総人口は53,356人、そのうち男性25,826人、女性27,530人、世帯数は21,349世帯です。以上、声の広報岩出2013年10月第91号をお伝えいたしました。発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。